霜柱の研究について。中谷宇吉郎。同窓の友人 M 君から、自由学園学術奏書第一を送られたので、早速読んでみた。この小冊子には、霜柱の研究と、布の保温の研究とか、収められていて、研究者は、自然科学グループという名前であったが、内容を見ると、5、6人の、学園のお嬢さんの、共同研究であることが分かった。はじめの、霜柱の研究というのを、何気なく、4、5ページ読んでいくうちに、私は、これはひょっとしたら、大変なものかもしれない、という気がしたので、ゆっくり注意しながら、先へ読み進んでいった。それというのは、この研究者たちは、普通、私たちが毎日読み慣れている専門の物理の論文とは、ちょっと型の変わった生き方をしているのであった。いわば、素人の研究であって。しかも、私がはっという気がしたのは、その素人の研究が、純粋な興味と直感的な推理とで、いかにも造作ないというふうに、一歩一歩と前へ進んでいっていることであった。私は前から、物理的な研究方法というものは、物理学の基地の知識とはまた別のもので、たくさんの本や論文の中に、累積している今までの物理学上の知識というものをあまりよく知らなくても、ある場合には立派な物理的な研究ができるものだろうという気持ちを持っていたのである。ところがこの霜柱の研究を読んでみると、その最も良い例がこれであると断言して良いと思われてきたのである。これは、まことにそういう意味で、広く天下に紹介すべき、貴重な文献であるということが、読み終わって、確信されたのである。はじめに、霜柱の水分が、空気中の水蒸気から来たものか、途中の水が凍って、伸び出るものかという疑問を出し、霜柱の発達の途中で印をつけておくと、その印が伸び上がることから、途中の水が凍って伸び出るものだということを確かめたのも、ちょっと面白い。もっともこのことは、すでにわかっていることであるが、そんなことには、ちっともお構いなしに、さっさと実験を進めていくところが面白いのである。次に、それでは土の表面からどれくらいの深さまでにある水が霜柱になるかという問題は、いろいろの深さのプリキ管を埋めて、その中に霜柱を立たせることによって、簡単に解決している。これは、疑問の出し方も良く、実験の方法も良い。その次には、霜柱の成長速度と、途中の水分との関係を調べてあるが、驚いたことには、その実験は、箱根仙石原で行った、という記載がある。気温は多分、零下十度くらいと思われるが、その寒さの中で、徹夜して、一時間おきに、測定をしてあるところを見ると、この研究に、取り掛かられた娘さんたちの、勇気には、 に敬服した。もっとも、若い人々がたくさん集って、案外みんなが面白がって、無邪気に喜んでされた測定かもしれないが、その無邪気な、そして純粋な興味が尊いのであって、良い科学的な研究をするには、そのような気持ちが一番大切なのである。良い研究は、苦虫を噛みつぶしたような顔をしているが、妙に深刻な表情をしていなければできぬと思う人があったら、それは大変な間違いである。その次には、霜柱の成長に最適の状態とは何であるかという問題についての考察がある。そしてそれには、土中の水分が多いことと、気温の低いことと、地中の温度ができるだけ高いこととか必要であろうという考えで実験を進めてある。この実験は十分ではないが、しかしそれにあまりとらわれずに先に進んでいるところも、いかにもこの人たちの自由な気持ちが見えて、私には面白かった。そして次に、いろいろな形をした霜柱の記載に映っているのであるが、この中で、ごま油の少量を湿った土によく混ぜ、それを缶に軽く詰めておいたら、翌朝は妙なカビのような形の霜柱が立ったという記載は、非常に面白かった。これはもっと力を入れて続けてやられたら面白い結果が出るだろうと思う。今後この研究を続けてやられる方々があったら、この現象も詳しく調べられることをお勧めしたい。これは重大な発見の一つの手がかりになるかもしれない。何でも予期せぬ不思議な現象に当たったら、それを逃さぬようにすることが、研究の内容を豊富にする一つのコツであるということは、もちろん言うまでもないことであるが、よく心得ているべきことである。なるだけたくさんに、そのような奇妙な現象にぶつかるには、この研究者たちのやられたように、何か思いついたことがあったら、億劫がらずに、ちょっとやってみる、ということが大切である。思いつきというものは、一度手をつけておけば、忘れないが、そのままにしておくと、どんどん忘れてしまうものである。以上が、霜柱の研究の第一期の仕事であるが、これだけでも十分、発表の価値はあると、私には思われる。ところがこの研究は、その第二期において、素晴らしい進歩をしている。その研究は、実験室内で人工の霜柱を作るという方向に向いてきたのであるが、第一期の仕事であれだけよく霜柱の研究がされているのであるから、これは誠に研究の大道に乗ったやり方である。すべてこのような自然現象は、できるならば、それを人工的に作ってみるのが、一番良い研究の方法であって、一度、実験室内で作ることに成功しさえすれば、あとは、いろいろ条件を変えて、その影響を見ていけば、 少しも無理をしなくても、容易に事柄が分かっていくものである。ある工学者が、水道鉄管の腐食の現象を研究されているが、その人の話でも、実験室内で腐食を起こさすまでは、大変な苦労であったが、それに成功したら、あとは、スラスラと研究が進んだという話を聞いたことがある。一般に、自然には、至るところにある現象も、それを実験室内で作れとなると、妙に難しいのが通例である。それで、霜柱を人工で作るということも、なかなか優しいことではないと思われる。ところが、この研究者たちは、実に何でもないというふうに、作っているのである。木箱の底に土を入れて、上にドライアイスを入れた箱を置いてみたら、立派に霜柱が立ったのである。あまり手際が良いので、実は少々驚いたくらいである。もっとも、この装置ではまだ、本当に言ったら、少し自然の場合と条件が異なるので、不十分とも、言えるのであるか。この装置でも、ある程度まで、霜柱の本性を研究するには十分であって。しかもこの研究者たちは、この装置でできる範囲内で、一番肝心なことを、次々と、スラスラやっていっている。この、少しも妙にこだわらぬ点が、私には、また、非常に面白く思われた。まず、霜柱は土にしか立たないものか、他の適当な粉を適当に水分を含ませたら、それでもできるかを見るために、ベンガラの粉、デンプン類、ガラスを砕いた粉などを用いて実験がしてある。そして、土以外のこれらの粉では霜柱ができず、粉全体が凍ってしまうということを認めている。次に土といっても、砂や粘土ではやはり霜柱はできず、関東平野にある赤土に限っているということを確かめ、いよいよこの研究の最後の、そして最も重大な問題であるところの赤土に限ってなぜ霜柱ができるかという問題に取り掛かっている。誠に堂々としたものである。赤土の特性としてその粒子の吸着水の問題を取り上げているが、アドソルビンのように吸着性の強いものでも霜柱はできぬから、そのせいだけではないことを確かめ、次に赤土の中に含有されている有機物のためかもしれぬという疑問を出し、それでもないという結論を得ている。その実験は、赤土を800度の高温で3時間灼熱して、有機物を焼き飛ばしてしまい、残りをよくすりつぶして作った土でも、霜柱はできるというのである。結局問題は、赤土の性質そのものに帰したのであるが、これ以上研究を進めるには、土壌の物理的性質に立ち入らねばならぬのである。土の物理学などというと、何でもないように思われるかもしれないが、実は、これは複雑なコロイドの問題で、物理の専門家でも、まず、一応は、やれやれと思うくらい、厄介なものである。ところがこの研究者たちは、まるで平気で、この問題に立ち入って、 血の粒子の分析から始めている。そして、赤土を電解質で分散させ、沈殿法によって非常に細かい粒子と、粗い粒子とを分けて取り出し、その各々について、霜柱を作ってみたのである。そして、粗い粒子では、霜柱ができず、微粒子の方では、できる場合と、できない場合とがある、という結論に達したのである。とにかく、霜柱のできるために必須な条件は、微粒子が存在することである、という重大な結論を得たのである。次に、できる場合というのは、土の表面に小凹凸があって、その中の尖った点から凍り始めた場合である、ということを確かめている。それにも、面白い実験があって、コップの中に水をいっぱい入れて、その上に浸るようにろ紙を乗せ、その濡れているろ紙の上に赤土の少量を撒いておくと、その上から立派に霜柱ができる、ということを確かめ、霜柱の成立いかんは土の表面の性質によって決まる、という結論を得ている。これらも、極めて鮮やかな実験であり。これは、砂の上にこぼれた、ごく少量の赤土から、霜柱が生えた、という偶然にあった現象を捉えて、よくその重要性を生かした結果、できた実験のゆえであるが、その点も、まことによく、研究の方法に徹した、やり方であると思う。それで前にはできなかった砂、ガラス粉などについて、さらに乳鉢で擦って、粒を非常に細かくし、表面に適当な凹凸を作ることによって、立派に霜柱を作っているのである。これで研究は完全に出来上がっているのであるが、さらに自然の霜柱について、なぜ赤土が最適であるかという考察をして、この研究は終わっている。最後に、霜柱は日本特有のものと思っていたが、外国でも2、3できるところがあるということを調べてある。ドイツなどではできないというので、ベルリンの土を取り寄せてみたが、それを今までの理論から見て、すりつぶしてみたら、果たして、霜柱が立ったわけである。ベルリンの人が生まれてから見たこともない霜柱、か、ベルリンの土で立派にできたゆえである。以前紹介したように、この研究を読んで、私は非常に驚いたのである。この仕事については、まず、第一に、指導した先生が、よほど偉かったのであろう、ということが考えられた。それから、物理学の知識が、さほど深いとは思われぬ若い娘さんたちが、優れた物理的な研究を、ある場合には立派に成し遂げる。という良い例が我が国に出たということを嬉しく感じた。こういう研究ができるというのは、第一に、そして一番重要なことは、純粋な興味を持つということである。第二には、元寇の2月、戦国原で徹夜するという程度の熱心さを持つことである。第三には思いついたことを、億劫がらずに、すぐ試みてみる、頭の勤勉さを持つことである。第四には、 偶然に遭遇した現象をよく捉え、それを見逃さぬこと。すなわち、いつも目を開いて実験をすることである。第五には、新しい領域の仕事を始めるときに、怖がらぬことである。この研究者たちが土の分析に手をつけたときのように、平気で始めることである。それには、あまりに多くの知識と打算とが一番邪魔になる。第六には、妙にこだわらぬこと。これは何でもないようで、その実、なかなか難しいことである。そして、以上述べた、それらのいろいろな心得の他に、研究の全体に通じて、ある直感的な推理を働かすことである。寺田先生の何かの本に、嗅ぎつける力がなくては、本当の研究はできない。という意味のことが書いてあるが、心得るべきことである。この霜柱の研究には、至るところに、この直感的な推理が躍動している。私は、この直感的な推理は、基地の知識の集積から来るものではなく、研究に対して持つ興味の純粋さから来るものと、ぼんやり考えていたが、今その実例を見て、非常に喜ばしく思っている。この霜柱の研究者たちが、いつまでもいろいろな現象に対して、常にこの研究に現れているような心持ちを持って行かれることを願う次第である。おしまい。